栃木恋物語桜咲く最終回。これまでのあらすじ。ちょうど1年前、この物語の主人公渡里朝香は就職浪人が決まり、人生初の挫折を経験した。しばらく落ち込んでいたが、自分に活を入れるため就職浪人のためのセミナーを受講する。そこで朝香に声をかけてきた怪しい男、それが板倉雅也との出会いだった。板倉は大学の同級生で、少々得体の知れないジャズ研究会の部員だった男だ。最初は警戒していたが、すでに前を向いて努力している板倉に刺激を受け、自分も頑張ろうと決意する。その後1ヶ月ほどは就活の調子も良く、ついに最終面接まで行ったのだが、最終で落ちてしまい意気消沈する。ひどく落ち込んでいた頃、板倉からたまには息抜きに行きませんかと誘いがあった。板倉が連れて行ったのは足利にあるジャズバーだった。初めてのジャズの生演奏の余韻に浸りつつ、朝香は板倉から仕事が決まったことを告げられる。しかし不思議とショックはなく、心から彼におめでとうということができたのであった。そしてジャズバーからの帰り、口数の少ない板倉と別れた後、朝子は思い出していた。就職浪人する前、仲間だと思っていたメンバーが内定、留学、結婚と次々と進路を決めていった時は、こんなにすがすがしい気持ちでおめでとうは言えなかったこと。なんで私だけ決まんないんだろう、そういう思いばかりが募り、心から良かったなんて思えなかった。でも今は違う。たとえ就活で決めた内定ではなくても、板倉が努力したことが正当に評価された結果だと思ったからだ。あの頃は人の進路が決まるとただただ落ち込むだけだったのに、今回は不思議と自分のことのように喜べる。それに落ち込んだところで内定が決まるわけじゃない。もう落ち込んでる暇もないのだ。とにかく頑張らなくちゃ、そう朝香は自分に言い聞かせた。それから2ヶ月と少々、朝香がついに内定をもらったのは9月半ば。暑さの中にもそろそろ秋風が吹き始めた頃だった。朝香に内定をくれたのは雑貨販売のチェーン店。販売、営業、総務、いろんな部署を回りつつ、適性を見て配属を決めていくという方針の会社だ。都内で行われた面接ではおしゃれな感じの人が多く、これじゃあ無理だと思い、最初は半分諦めていたのだが、わからないものだ。朝香の垢抜けない感じがかえってよかったのか、几帳面で真面目なところが変われたのか、そのあたりはわからないけれど、とにかく内定をくれたのだ。その日、2つ目の会社説明会を終えた直後、重い足取りで汗をかきながら駅の改札に向かっていた時に連絡を受けたが、嬉しさのあまり腰が抜けそうになり、朝香は慌てて偶然近くにあったベンチに腰掛けた。そしてみるみる涙があふれ出てきた。朝香は汗を拭くふりをしてハンカチで涙を抑えた。アイラインはすっかり落ちてしまったが、もうどうだっていい。2年近くにわたる長い渡り朝香の就職活動はついに終わりを迎えたからだ。朝香が内定が出たことを両親の次に報告したのは板倉だった。板倉もなんだか興奮していて、周りがうるさいせいもあったが、おめでとうという言葉以外何を言ってるのかよく聞き取れなかった。でも嬉しそうなことはひしひしと伝わってきて、朝香の目から また涙がこぼれた。内定が決まって1週間、ほっとしすぎて気が抜けた朝香はいきなり風邪をひいて寝込んでしまった。それでずっと続けていたコーヒーショップでのバイトも休んでしまい、なかなか報告できなかったのだが、一緒に働いているおばちゃんやフリーターの男性たちに内定が出たことを告げると、みんな自分のことのように喜んでくれた。バイトの人たちには本当に感謝している。落ち込んでいる時でも、朝香がこのバイトだけは続けられたのは彼らが適当な距離を保ってくれたからだ。変に励ますこともなく、いつも普通にしてくれていた彼らは大人だった。そういうことがわかるようになり、少し彼女自身が大人になったことに朝香はまだ気づいていない。でも彼女は2年にわたる就職活動で確実に何かを得た。就活が決して無駄な期間ではなかったことは朝香も分かっている。そして季節は流れて、2014年の3月、内定が決まってから半年、朝香は内定者研修やら引っ越しの準備やら何かと忙しい日々を送っていたのだが、ようやく一息ついて、この日は実家から上京して上野駅にいる板倉と待ち合わせをしているのだ。これから彼女は板倉行きつけの上野のジャズのライブハウスに行く。思えば板倉と最初にご飯を食べたのはここ上野、ちょうど1年前のことだ。板倉に出会わなかったら多分今の朝香はいない。感謝の気持ちを込めて、今日は板倉にちょっとしたプレゼントを買ってみた。板倉の驚く顔が見たかったからだ。今までとは少し違う。会うだけで少し緊張している自分がいた。板倉が近づいてくる。春風がさっと吹いて、朝香の髪の毛を撫でたのであった。終わり。